朝食さん用とボラボラの43よ
ーお
ーおーあったー、
はいはい、
さあというわけで始まりました、うん、昨年からスタートいたしました人気企画でございます、はい、西は下関東は京都大阪まで500キロ、
はい
私の目の前にいる文雄君が約28年前に歩きまして、
はいはい、歩きました
そちらの模様をですね当時のラジオ放送でもう発表してるんですけど、
はいはいはい
まあ、いつもの通りね間歩きが長かったりしまして、うん10分の1も発表できてないということ で, で、
ね、もったいない
この28年間ですねその資料なり記憶なりが発表されずに、
はい、
この JOBBB 本局にずっと眠っておりましたので、
うん、
それをですね、うん、発掘いたしまして、
はい、
今目の前にですね、文雄くんがいろいろと話して、
はい
そして私、てっぺがですね、まあ、28年前と2022年、28年後をですね、こう、つなぐ目的で、はいまあ、今、スタジオの机の上にパソコン置いてますんで、
はい、
こちらで、まあ、大体 Google の地図なんかを見ましてですね、うんまあ、今の情報と、文雄くんの記録、記憶をですね、はい、ちょっとこう、ひっつけながら、
そうです。
未来に生かそうじゃないかという、はい、まあ、そういう趣旨で始まりまして、
はい、
リスナーさん提案のシリーズなんですけど、
はい、
もうすでに今回で、43回目、
ね、
ということになりました。
はい、ありがとうございます。はい、
でね、まあ、改めてどれくらい歩いたんかなっていうのをですね、見てみますとですね、
はい、
もう大体半分か、
うん、
まあ、もしくはまた半分行ってないかなぐらいですね。まあ、
ほぼ半分でいいでしょ
う。はい、下関から、
はい、
ただいまですね、広島県の尾道市立中央図書館まで。はい歩きまして、
はい
はい、でさらにですねこっからですね、うん、もうちょっと東の方に行きまして、まあ、仮に京都のラジオモアートがゴールとするとですね、
はいはいはい、
Google の地図によるとあと、まあ、大体280キロぐらいは歩く計算になります
まあ結構ありますね、そういう意味ではね、はいはい、
下関から現在地まで大体230キロぐらいということで、まあ、はいまあ、大体半分かなと
そうです、ね、
いうような感じがいたしました、
はいはいはい
まあ、そんなですね、はいまあ、旧山陽道の半分の位置にあります、
はい、うだうだ言いながら、
はい、ただいま広島県は尾道市まで、
はいはい尾道
やってきまして、うん前回ですね、今もちょっと話出ましたけど尾道市立中央図書館という場所までやってきまして、
はいはい、そうでした、
はい、この図書館がね結構いい感じの図書館というか、ね、古い感じの風貌でですね意識の高い図書館やなっていうような感じがしたんですけど、
はい
はい、じゃあ今日はここからこのですね、
はい、
この日これ94年の9月24日に文雄くん、
はい、
ラジオのディレクターさんとかと一緒に、まあ、歩いてるわけなんですけど、はい広島県三原市の石崎神社から、
はいはい、
この日はスタートして
糸崎
ですね、
はいはい、
あ今石崎って言いましたね、
はいはい、
糸崎神社からスタートして、
は
い、でゴールはですね、
はい、
広島県福山市の藤井川という川に架かる真田橋、
はい
という橋まで
もう福山までちょっと入ったんですよね。
そうですね、
一足踏み込んだいう感じですね、はいはい、
だから今日はですね、
うん
まあ、何回も言いますけど尾道市立中央図書館から、
はい、
そのゴールの真田橋まで、
はい
まあ、大体 Google によると 5.9 キロあるらしいんですけ ど、
はい
まあ、そこを最後まで歩きたいなと、
は
い、
そうですね
思いますんで文雄君よろしくお願いします。
次の回また福山からねずっと出発ということですよね、
はいまあ、今日はもう行きましょうよ。
行きましょう、
この真田橋まで行きましょう。
行きましょう、
はい、よろしくお願いします、
はい、
YouTube の視聴者さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。まあそんなんで今からまあ860年ぐらい前にですね。
はい。
まあこのなんちゅうんですか尾道という町が、
はい、
まあ世に出て、
お。
まあずっとそれから発展続けて、やっぱりどう見てもこの尾道というのは、
はい、
瀬戸内海をまあ真ん中瀬戸内海の真ん中っていうんですか。
うん。
まあそれこそ下関と大阪のちょうど中間ぐらいのところにある大事な港町としてね。
うん。
いろいろやっぱり海運とともに発達してきた町ですよね。
うん。
まあ、そんなんで、まあ、非常に昔の旅行記でも富豪がたくさんおったとかですね、
はい、
八幡とかいうようなことがあって、まあ、船の港としての、
うん
まあ、機能が大きかったというようなことを言えると思いますね、
はい
まあ、特徴はとにかく住む、まあ、家がもう密集して、
はい、
もうなんともちょっとなんか揺れたらもうドロドロドロっとこうね、山の中腹にある家が下へ落ちてきて、
うん、
尾道水道に入ってしまうんちゃうかいなというような、はい、だからこの旧山陽道も昔はまあそれなりにお殿さんが通った道ですからある程度の道はあったんやと思いますけど、今やそれが削りに削られて、はい、もうドブ板の上にですね、まあ、橋があるというような、もう幅が50センチぐらいの道路になってるぐらい、
うん、
もう道路でも削らんと進めんような 過密都市です、
ここ。ああ、そうなんですね。
これ非常に特徴のあるところですから。
そうですね。一番尾道を表す、一番がその過密。
ほう。
ね。
もう木造3階建てとかね。で、まあ、道路と道路の間に家が両方あってるんですけども、上の方で繋がっとってね。
あ、
上に、まあ、橋がかかってるとか、まあ、そういう考えられんようなことがあって、移動もね、二段移動っていうのがあって、
あ、そうなんですね。
二階から組めるような移動があったりね。
なるほど。
まあまあ、そういう人口過密のところをうまく住み込んでるというか、住み付けてる街として、行ってもらえたら面白い行ったらおもろいですね。まあ、宗教施設もいっぱいありますし、
そうですね。
ぐちぐちぐちっとした街です。
うん、
もうその、やっと郊外へ出てきましてね。
そうですね。
はい、今、これから、
はい、
尾道の、まあ、一番、なんか、西の、東の端っていうんですかね。
東の端ですね。
はい、で、うん、久保町というところがあるんですけども、その東久保町のところからですね、
はい、
JR の線路を渡って
、
はい、そして、
はい、
私立中央図書館へ入りました。
はい、これがね、すごい、なんていうか、いい建物なんですよ、
はい、
まあ、大阪の中之島の中央、はい、あ、図書館か、
あります
、中之島の
府立の、ね、
府立図書館もすごいいい感じなんですけど、なんかそれよりももっといい感じの、尾道中央図書館、
尾道ってのは非常に面白い文化がいっぱいあるところでね、建物一つ一つにとってもしゃれてますね。
そうですね、
はい、まあ、いろいろ映画に出てくる街としても有名やったりしますが、
そうそうそう、漫画とかでもね、
漫画も
聖地になったりとか
ありますね、
アニメにもなったりとかね、
多分この辺のこの私立図書館のあたりのこの山道もですね、
はい、
なんかのシーン出てると思いますよ ね、
あ、そうなんですね、
聖地の一つだと思います。でこの私立図書館の前をどんどんどんどんと上がっていきますとですね、
はい、
同じ道に面しまして、
はい、
尾道市立東高等学校というね、名門の高等学校があるんですよね。
ちょっと賢そうな
名前も、ね、賢そうな感じですね。
わからないですけどね、
はいはい、で昔これがですね、
はい、
まあ、広島県立尾道高等女学校というね、高女という言ったんですけども、
なるほど、
まあ、今で言うたら女子大学クラスのとこやって学校やったんですよね。でここを、まあ、出身者が林文子さんという何回も出てきました。
この前商店街の入り口で、ね、
はいはい、
彼女 の、 その銅像がありましたね、
氷みたいなのを持ってね、
はい、
日傘を干して、まあ、久しぶりに東京から帰ってきて、まあ、尾道の海を見て泣いてはるというか嬉しかったというようなことでしょうね。そういう、まあ、有名な林文子さんの出身校があります。
文子さんですね、
文子さんですね、はい、これさらにどんどんどんどんと行きますとですね、
はい、
この近くに日本キリスト教会の尾道教会とかね、いろいろと宗教施設がいっぱいいっぱいあるんですよ、これ、
はい、尾道久保教会、
あ、これもありますね、
はい、
尾道久保教会、
はい、
でまたそれと、まあ、金光教のですね、
うん、
尾道教会のがあったり、
うんうん、
まあ、和洋いろいろな宗教設備があって、
いや本当に宗教多いですよね、
ものすごいですよ、
はい、今までずっと歩いてきましたけど、
もうそうですよね、有名なお寺がね、
はい、
まあ、なんちゅうんですか、尾道三山という有名な手があって、
あ、はいはい
はい、これ、まあ、まあ、よう出てきた千光寺さんとかですね、
ああ千光寺さんね、
まあ、何回も言いました
ね、ロープウェイがあったとこですね、
そうですそうですね、はいはい、まあ、阿公を中心に、
はい、
確か浄土寺さんというのと西国寺さんというんでしたかね、
はいはいはい、
これなんかね、一つが、
はい、
弘法大師さんとか
空海さんが、
空海さんとかですね、もう一人の、あの奈良の大師さんがやったんですよね、
あ、はいはい、
何でしたかね、あの人ね、あ、
はい、
ああ思い出しました、
はい、
聖徳太子
そう、だいぶ太子ですね、
太子、
有名な太子です、
大きな太い子供の太子ですね、
はいはいはい、
これがこの人が作ったのが浄土寺という、
あ、聖徳太子さんね、
はい、そして西国寺というのがですね、
はい、
西久保町にあったんですけども、
はい、
これが弘法大師さんですね、
空海さん、
太子さんというか大師さんなんです、
はい、
でこのもう一つ千光寺さんっていうのは、これは、まあ、そんな有名な人はないんですけども、まあ、非常に有名なというか、いずれもね、はい、これ真言宗という、まあ、お寺ですよ ね、
そうなんですね、
はい、これもこの、尾道というのはいろんな、まあ、方が、
はい、
領土として持ってはったんですけども、
うん、
高野山の真言宗の本山の領土でもあったということでね、
あ、それで空海さんが、
空海さんが来はったり、いろんな人が来はったり、まあ、とにかく金が集まって人が集まるとね、宗教が集まるんです。
なるほど、
これはもう3つはセットですよ、皆さん、
そして税金がかからないというね、
まあまあそれもあるかも、
まあ、当時は知らないです
けど、はいはい、まあとにかく、ね、そういうような文化人が集まるチームもね、当時の文化人はみんな金のところ集まっていく人ばっかりで、
なんか正岡子規とかね、
まあまあ、
与謝野晶子とか、
まあちょっとも
しかして来てたかもしれないですね、
言うたらいきませんけど、まあ、
正岡子規なんかね、言うても松山ですから、
あ、まあ、
まあ近くっちゃ近くですよね、
さんの、はい、ちゃんとしたね、
前回ありましたよね、
ありました、石のね、文学の道でね、
ロープウェイの上 例のね、
なんか 2,3 軒向こうになんか寺の屋根が見えるとかね、そうそう、誰でも
行くね、俺でも行けるやんけとか、
まあ、そんな感じ
で、ね、それができないんですけどね、
はい、まあ、できない
からやってみようか一回、
まあまあ、まあまあ、そんなとこです、まあ、はい、あんまりしつこい、
まあ、いろんな人、金物が集まった、はいはい、人も集まった、ま
あ、いろいろな宗教が集まってきて、もう宗派もいろんな宗派がありますよ、仏教の宗派でも、
は
い、
ね、じゃ逆に言うと、ここで石投げたらもう絶対お寺に当たるとか、まあそうですね、宗教施設に当たるとか、
いや本当にね、もう山の上から見てね、
はい、
まあ、ちょっと瓦屋根でちょっと大きいところは民家じゃなしにお寺やったというようなことを言うてる人もありました。
お墓もいっぱいありますしね。
お墓もものすごい大きなお墓がありますね、
はい、
さあそれでこの金剛教の尾道教会さんの前ぐらいからですね、
はい、
本格的に山道にかかります。
あ、
道はぐねぐね回りながらですね、
はい、
ちょうど当日の15時4分ぐらいから山道にかかりまして、
は
い、で長い長いですね、まあ、なんか、はい、むちをふうふう言いながら上がっていって、
だから結構北上する感じなんですよね。
そうですね、
瀬戸内海をバックにして、
はいはい、そういうことですね。で久保コミュニティという、まあ、ちょっとしたコミュニティがあったとこ横の通りながら、
なるほど、
で入っていくと防治町というね、
あ、
山の中に防は防、防ぐという字ですね、消防の防ですね、
消防の防
で土地の地を書いて町と書くんですけどね、不思議な名前ですね、
なんか意味ありげなね、
ありげで何げね、何や何やろな、
これか、
防治町というのがあります、
防治町ありましたね、はい、
そしてこれね、はい、確かなんか道路の下をくぐったりするんですけども、
はいはい、
防治1号トンネルというと、もうその辺ね、いっぱい高速道路とかね、
はいはい、
まあ、ちょっと横には新幹線のトンネルがあったりね、
あ、これか、
いっぱいそういうところが交わってる、
この2号線のバイパス、はい、尾道バイパスを多分くぐる、
はいはい、
トンネルかなと、
それかもありませんね、
はいはい、
でこの辺になりますと、まあ、地蔵さんが白首地蔵さんとかね、
はい、
まあ、コンクリートでいろいろあって、もう古いのと新しいのが、まあ、極端に混じってくるんですよね。
あ、そうなんですね、
うん、でやっぱりこの辺、まあ、工業地帯で、
うん、
その辺りは瀬戸内海工業地帯でいろんな大きな会社がどんどん進出しましてですね、
うんうんうんうん、
従業員さんのために住宅が必要になるんですよね。
あ、
とそうしますと山の上をもうちぎってしまって平地にしてですね、そこに工場を立てたり、社員寮があったり、もう極端に開発されてるでしょ。ニュータウンみたいなのが突然出てきてね、びっくりする。
すごいですね、
この辺のね、まあ、ちょっと乱開発気味のですね、
ちょっと信じられないです
よ、ね、大丈夫かいなというようなことがありますね。
いや本当に皆さんよかったら地図見てください。本当山の上削りまくってます。
もう上をバンバンバンとね、
こんだけよう削った
な、なんかナタ振ったみたいな感じで ね、
これ土とかどうしたんでしょうかね、
大胆な
これね、削った土とかどうしたんやろうなと、
はい、でまあその防治町からね、はい、まあ、防治峠という峠があるんですよ、まもなく、
はい
ね、
はいはい、
その峠がのちょっと横のところというか、その峠のほんの近くが、
はい、
これね、ちょうど広島県の、
はい、
まあ、秋藩とですね、
はい、
広島県の、
はい、
福山藩とのですね、境界になるんですよね。
はいはい、多分これね、はい、今地図で見てる津々青れの道があるんですけど、
はいはい、
多分、
はい、
この辺りが多分峠かなと、
峠
はい、お地蔵さんがいろいろある、
あ、お地蔵がたくさんあります、ね、はい、地蔵とかですね、
はい、
大きな石碑が立ってますね、
福山、なんとか堺石とかいうのもあります ね、
ありますね、
この辺りかな、はい、福山藩、
福山藩と広島藩の、
ここや、
そこのところ、その辺がですね、
防治峠、
う
ん、
そう、
ありました、
ありがとう、発見してくれました、
はいはい、交差点の名前になってます、
はい、防治です、
それ、あ、防治っていうんですか、
と呼んでました、向こうの人は。
文雄君面白いよ、この峠の、はい、あの角のところに、
ええ、
やっぱりあったお好み焼き、
あ、
お好み焼きのパルさん、
はい、もうね、
はい、
広島はお好み焼き、
それこそ石投げたら絶対お好み焼き当たるっていうね、
もう一日になんか1万枚とか10万枚とか出るというね、
そう、あ、さあ、そんななんですか、
まあ、なんせものすごい数を、やっぱり広島のお好み焼きはまあやっぱりうまいな、
うん、うまい、
しゃあない、これはもう
僕らも現地で食べましたけど、
そうですね、
うん、
まあだからこういう山の中言うても交通という意味ではですね、トラックの方とかね、いろいろな方がたくさん通りますから、
そうですね、
まあそういうと
こ、まあ、人通りはあるということですね。そういうことですね。
うん、でこの防治峠のことをね、はい、人行き峠という感じでね、まあ人行きつくぐらい急坂やったと、昔は、
はいはいはい、
まあ、今はもう開発されましたもんですから、高速はあるわ、はい、トンネルはあるわ、新幹線のトンネルは下通ってるわね、 もういじくり回りましたから、ちょっと面影がないんですけど、ただその中でね、非常に珍しいね、ボーイズ峠の施設があるのが、今も言いましたように、広島藩と福山藩のですね、藩の境があって、そこにですね、番所っていうのがあるんですよね。各大きな藩の境には必ず番所っていうのがあって、で、まあその番所には、広島藩からの来た役人の番人が居張って、また福山藩の番人が居張って、おのおのそこを通る、まあ、旅の大名さんの接待をしたりですね、怪しい人が来えへんかとか、怪しい人が出ていかへんかとか、出ていった人が、いた人が、あかん人が出ていかへんとか、しょっちゅう、まあ、人の目があったんですね。そういうその番所っちゅうのが、もうほとんど全国から消えてしまったわけですよ。ところがここはそれが強烈、まあ、非常に残ってる珍しいね、施設として、これね、まあ、あの天然記念物に指定するものではないかもわからないけども有名なんですよね。特にその番所には屋敷があって、そう住み込みの番人がやはったというようなことで、
なんか今でもこんな感じで、
それ
なんかある、Google の地図によるとあるみたいですね。
いや、もう確実にあるはずですよ。僕の通った時確実にありました。
だいぶあのしょぼくれた建物なんですけど、まあね、
これ200年ぐらい経ってるんですよ。
あ、なるほどね。
でね、あのもうこれは広島藩の方にもあったんですけど、広島藩の方はなぜかもう取り壊されてなくてですね、福山藩の方は今も多分あると思います。僕の行った時はその福山藩の方の番人の子孫の方のですね、岩田さんという方がね、
岩田さん、
そこに住んでおられました。これわしが住んでるとこや言って言ってありましたけどね。
なるほど、
はい、で、まあ、あのなんていうんですか、この私の話を聞いた岩田さんの方のおじいさんがですね、
はい、
最後のこの番所の役人をしてたね言ってありました。
あ、
でそれで、まあ、お前ここに住めやということで、
うん、
この土地とか建物を国からもろてですね、
うん、
でこれからずっと私も住んでるんですって言ってありましたね。布団が干しだったりね。まあ、おもろい方ですよ。ほんで、まあ、秋やからちょうど天気が良かったから布団干してはったんでしょうね、
はいはいはい、
でそれからまた大きな蜂の巣があったりしましてね。
あ、
ただこの建物、この番所の建物としては全国でも珍しいぐらい保存が良くてですね、
は
い、今もあるというようなことであったんですよね。
あ、
で、まあ、それが、まあ、坊子峠ですね、一目峠でありますね。結構大きなお家がありました。瓦葺きで
ですね。そうですね、うん、立派なお家がいっぱいありますね、はいはい、
そのまあ、お家の中に特にその番所の役人さん泊まっている家も、たかだかしっかりした家でしたですね、
うん、かなりあのやっぱ急峻な斜面というか、だいぶんとこれ山削ってる感はありますよね。
そうなんですよね。
すごい下り坂です。今ちょっとグーグルで見てるんですけど、
もうこれしんどかったですよ、ここ行くのね。
ここはちなみに文雄子その、
はい、
あの交差点です。
あ、そうですか。
峠の交差点
です。坊子峠ですね、うんうん、はい、で坊子峠ちょっと行く手前に、
はい、
まあ、そんな舗装した道路ではなかったんですけど、旧山陽道だと思いますけども、
はいはい、
大きな石の石碑が立ってましてね、
はい、
でね、南方蓮華経と書いてあるんですよね。
あ、
まあ、あの南無阿弥陀仏ではない方ですけど、南無法蓮華経と書いてまして、
うんうん、
でその横に2つぐらいお地蔵さんが立ってましてですね、
はいはいはい、
でこれ、まあ、これがあのいわゆるこれは広島県側のですね、
はい、
広島藩側の南無法蓮華経です。
あ、
で今度坊子峠を挟んでちょうど同じぐらいのところに、今度は福山藩の南無法蓮華経の石碑があるんですよね。これは何かというと、多分、
はい、
現地の人に確かめるにも人がおらんで確かめられなかったんですけども、
うんうん、
まあ、僕いろんなところを歩いてますので、
はい、
こういうものの存在ということは、ま、前から知ってたんですけど、
まあ、法則があるわけですよね。
法則があるんですよね、
うんうんうん、
多分これ処刑場だと思います。首を切ったところですね。あ、まあ、罪人とかそんなんとですね、ことで、まあ、死刑があるとここへ前連れてきてですね、この前で首を切ってそこでまあ供養したというね。
供養したんです。
まあ、まあ供養したというか、まあ、
一応供養はするんですね。
まあね、そんなんでした場所やと思いますね。それほどこの辺は山の中で、
はい、
まあ、人に目立たんことが行われていた場所であるということです。今はこんなオープンになってましてですね、大変ですけどね、まあ、国境ってそんなものがみんな集まるんですよ。
そうですね、
で、まあ、国境とか県境とかそういうところになりますと、まあ、道路でもね、
うん、
ゴミがほかしちゃったりするじゃないですか。
ある
あれと同じように、まあ、そういうイラン人を
不法投棄ってやつ
ですね。イラン人かどうか分かりませんけども、
あ、
まあ、あの切腹を命じられたとか首切りを命じられた人がそこに持ってこられてですね、処刑がされた場所であるという。その処刑のされた場所もこんなはっきり残ってるっていうもね、僕あんまり見たことなかったんでね、この辺、まあ、最近までほとんど手をつけられずになって残ってきた場所かいなという
のは。もしくはその番所の方が比較的、
まあ、
意識のある方やって、そういうのはやっぱ置いとくべきやと、
なんか気をつけてはったんですよね。
そうですね、
なんかあった時にね、
はい、
さあそれで、まあ、この、どんどん行きましょうね。
坊子峠を今、
はい、
はい、超えまして
坊主峠ですね、はい、坊主峠晩昭跡、これはまあ比較的というかかなり珍しいもんやということ で、
うんうんでね、
まあ、地元の人はやっぱりちょっと注目すべき場所でしょうね。うん、それからですね、これどんどん行きました、うん、
ここから福山藩になった。
福山藩に入りました。
この 旧山陽道の時代は、
そうです、そうです、
旧西国街道、どっちかちょ
っと
分からないです、一応福山藩に今入りました。はい、で
この辺もね、はい、まあいらんもんっていうといらんもんかも分かりませんけども、
はい、
やっぱりこの捨て犬がものすごい多いんですよ。僕らに行った時犬がいっぱいおってね、怪しげな犬がなんかこいつなんか食いも持っとんちゃうかいなということでですね、一人で行くとちょっとまあ、かなり吠えられたかも分かりませんね。
尾道の街中には猫が多かったじゃないですか。
あれは、まあ、捨て猫っていうのは飼い猫やったんですけどね。
なるほど。
で、まあ、ここは、まあ、国境の街でもあるし、
はい、
まあ、置いといたら誰かが、まあ、飯も食べさせてくれるかもしれんと、
うん、
まあ、そういうレストランみたいなものも時々あるからというようなことで、うん、まあ、ほかしやすい場所やったんでしょうね。
その不法投棄じゃないですけど、まあ、ひどい話ですけど、ね、
かわいそうやけどもここに置いといたら、まあ、誰かが面倒見てくれるかいなということで、
まあまあまあまあ、
でそれで集団になってですね、野犬みたいのが、野犬集団みたいのがあって、なんか統率されとったみたいですね。親方みたいなやつの中に小さいやつもちょろちょろついて回ってですね、
あ、
まあ、下手したらこれは何度持ってたら出せよというぐらいのね、まあ、追いはぎみたいな犬の集団がありました。
山賊みたいな、
まあ、犬族っていうんですか ね、
ね、
はい、下り道になりましたね。
あ、そうですか。
はい、ほんでどんどんどんどんと行きますと、
まあ、どんどん
雑木林に入りましたね、
はいはいはい、
でそれで、まあ、どんぐりが歩いてる上から雨のように降ってくるようなところもありました。
あ、
どんぐりだれね、この9月10月になってですね、
はい、
木の下におりますとね、上にあのパラパラパラと降ってくる現象があるんですよね。
あ、
この辺もどんぐり、この辺は豊中ですけども、
はい、僕らの大阪のね、
はいはいはい、この辺もどんぐりの多いところで、
そうそう、
公園なんかでね、あの、まあ、ベンチに座ってると、何が上から降ってくるんかいのことは、これ、まあ、どんぐりが降ってくると、
そうなんですね、
いうようなことがありますね。そういうような場所でもあった、この辺はね。
は
い、で15時41分に高須2号トンネルというね、これ
高須ね、
はい、
あった
これも高須地区になってるんです。
高須ね、ありましたね、
はい、2号トンネル、これ僕の記録では2号線のバイパスのですね、 あたりのところのトンネルをくぐり抜けております。
多分ここやな、
多分それですね、それです、そこ、その場所をくぐり抜けました、うん、
ちょっと一回降りてみますね、
はい、でくぐり抜けまして、
はい、
で間もなくまたちょっと行きますとですね、
これじゃないですか、ふみおん、これ、
これ、これこんな感じでしたね。ちょっとはっきり これやと思います。
多分ね、ここにね名前書いてるんですけど、
うん、消してますね。
はい、これなんか消されてます、ね。あの消されてるっていうのは、その Google がそのモザイクかけてる。
なんかプライバシーですかね。
こんな高須さんがやんなって言ったんちゃいます。
まあまあ、
どこの高須か知らないですけど。
まあまあ何回しゃんけど、まあ、
はい、
あのそういう Google は Google の基準があるんです
よね。そうそう
そうそう。多分このトンネル、くぐり抜け、この場所や
と。これ上りと下りでトンネル2つありますね。
あ、そうですか。
よく見たら。
僕はまあ下りの方でしょうね。
いや、あの多分両方通ってると思います。
あ、そうです、
はい、これがちょうど
ところが2つあって、
そうそう、2号線のバイパスがちょっとだけ距離あるんで、
間がちょっと開くんですね。
そういうことです。
なるほどね。あら、まあこれ両方とも通ったはずですね。
そうですね、
はい、明確に今ここやとは断言できなかったけども、99まではこの、
うん、
あのトンネルを通ってると思います、
う
ん、
はい、はいはい、
そして出てきまして、次の、まあ、ちょっとしたあのイベントとしましては、ね、池が通になるんですよ。
あ、この池
もう出てますやん、ちゃんと。もう早いね。
これですよ、
この池、
はい、
この池がですね、
はい、
坊主古池という池です。
あ、古池、
坊主の池の古い方ですね。もう一つちょっと行ったところに坊主の新池というのがあります。
あ、
池が2つあって、
はい、
その間に、まあ、旧山陽道が走っているということですよね。
あ、なるほど、
はい、あ、このね、
分かりやすいですよね、
は
い、
でここはね、はい、あの面白い話を聞かせてくれましたおっちゃんがおりましてですね、
はいはい、
これホテイアオイの花がね満開でした。
お、
まあ、今この辺も咲いてますけど、
ホテイアオイ、
ホテイアオイというね水草があるんですよね、
はい、ハスみたいなやつ
ですね、まあ、あんなもんですね、はい、あれがね、あの、まあ、そんなんでですね、
はい、
満開としてでして、たまたまそこでおっちゃんに会ったら、
はい、
あんたら何してんねん、
こんなとこでようおっちゃんに会いましたね。
会いました、もう偶然。
なんか待ち伏せしてたんちゃうかっていうぐらい、
ね、
まあ、そういう場所なんですよ。
あ、いや、あのそれはね、聴者の方じゃなかった、はい、たまたま偶然やったんで、
まあ、時々待ち伏せ、あ、けど向こうに
家はあるんですよ。
まあ、まあまあ人はおるおるおる。
おるんですよ。なんかまあ釣りしてはったんか、なんか消化思ってはったんか、うん、その辺は分かりませんが、うんうん、でこの人が面白い話を聞かせてくださいましてね。
教えてください。
どんな話やというとですね、はいはい、この福山の方にですね、はい、松永という町があるんですよ。
松永ね。
うん。はい、駅で言うたらもうこの真下ぐらいになるんかな。あ、松永という町があって、ここは僕一回単独取材で行ったことがあるんです。何しに行ったかというと、ここね、履物博物館というね、全国でも珍しい履物の博物館があるん
ですよ、ね、珍しいですね。
うん、ほんで、なんか聞くところによりますと、この民族学博物館の指導を受けたとかいう話聞きました、大阪の。
大阪の、
うん、梅沢先生なんかも絡んであるかも分かりませんね。俺、まあ、明治時代からここ、下駄の名産地やったんですよね。
あ、そうなんですね。
下駄がどんどんできたということで、うんうん、まあ、こういうところで、下駄文化みたいなものもだんだん滅びていくやらということで、うん、まあ、このここのところに一つ作ろうかということになったんですよね、うんうん、でそれでそのこの松山はそのまあそんな意味で有名な
松永
はね、でね、うん、下駄だけと違うてですね、はい、醤油とかねお酒もできた町です だったんですよね、うん、特に醤油が美味しかったらしいんですけども、
はいはい、
でこの松永から醤油の行商の人が、はい、この坊子峠を越えてですね、
うんうん、
尾道まで醤油を売りに来たと。有名な美味しい醤油やったらしいですね、松永の醤油がね、うん、である人がその松永の醤油をですね、うん、まあ、買ってきて刺身かなんかにかけはったらですね、うんうん、中からメダカが出てきたっていうんですよ。
あ、不思議な話です。
不思議な話です ね。でそれをまあ追求していくとですね、
はい、
松永の醤油商人が、
はい、
まあ、一生の醤油のうちのですね、半分ぐらいはこの古池の水を混ぜてね売っとったという、松永の人にとってはちょっとおもろない話です。
ほんまかそれ。
いや、ほんまこそか分かるよ。これはおっさんに言った
ら、ね、ちなみに富岡君ごめんなさい、
伝説ですよ。
伝説ね。松永の永ってどの永ですか？
あの永久の永です。
ああ、分かりました、
はいはい、永久の松に
永
久
の永、矢沢永吉さんの永ですね。
ああ、まあまあそう言うても分かるでし
ょう。友達に、ね、松永っていう、
あ、いいとこ嫌なの、
いたんで、
ね、この辺なんせ、まあ、ずっと瀬戸内海側はもう、うん、本当に芦屋のあたりまでずっと松がずっとの松の町ですよね。六甲のあたりも松ですしね。
そうです、
もう昔は赤間関のあたりも松があった。ずっと平家の古戦場のあたりとかね、
はいはい、
松中はもう木はすごいですね。これ
すごいです。
なめたらあかん木で、本当に日本の象徴のような
ものだと思います、ね。そうそう、まあ、僕としてはやっぱ松ヤニが ね、
あ、そうですね、
アウトドアで使ってます。
あ、なるほどね、はい、僕のまあ親父も松太郎という名前やったんですね。考えてみたら今ふと思い出
す。なんか松つながりですよね。
松つながりですね。でそれで要は
なるほど、醤油の
松永の醤油商人の中で全てはそうじゃなかったんですけども、
まあ、たまにおった、
うん、まあ、たまにですね、うん、まあ、ちょっとしんどい目にしてここまで上がってきたと。これからいよいよですね、まあ、尾道へ売るんやけども、うん、まあ、よう売れるからちょっと混ぜたれやということで、
ひどい話、
その池の水を汲んで混ぜとったら、その間にメダカが入っとってね。でまたこれもまた笑い話やけども、この
バレるやろけど味で。
いや、だからね、
そんな薄い醤油食うてられへん。
いやいやいや、それがもうね、まあ、おもろい。そこらがこの辺の人のおもろい時やけども、
ね、うん、
要はですね、高田穂の人が、
はい、
なんかいつも松永の醤油って美味しい思ってたらな、
うん、
出汁入れとるでって言わはったらしいですね。出汁のメダカのことですけど、ね、まあ、それぐらいの、まあ、笑いで済ました
出汁醤油みたいな。
出汁醤油でね、はい、まあ、なんと出汁まで入れとってくれるからね、こんなおひたしにかけても美味しいんやということを、
なるほど、
まあ、言うた
という
、
ちょっと 落語のネタ、
落語みたいな話をしてくれました。
いい、ね、はい、
松永の出汁入り醤油というね、
はい、
そういう小話系のもおっちゃんが話してくれはりましてね、まあ、このおっちゃん松永の人なのか尾道の人なのかどっちか分かりませんが、
多分尾道の人
かも分かりませんね。どっちか分かりません、はい、出自まで聞かんかったんですが、はい、ありがとうございましたよ、はい、もさっと聞いてすぐにもうまた飛び出しました。
メダカが入ってたという、
ね、そういうことです、
ね。あ、ちなみに文雄君、このね、
はい、
坊子古池か、
はいはい、
この横にね、
ええ、
ボートレースチケットショップ尾道っていうのがありますね。
いや、そんなもんまで売ってるんですよ ね。場外レース、
そうそう、船券
ね。だからやっぱりこの辺は今はもう車関係のとか車で来る人がいっぱい通るとこなんでしょうね。
あ、なるほど。
でレストランもあるんですよ。あと旅行が出ますけど、
あ、そうなんです
ね。で、まあ、いわゆるまたラブホーも出てきます。
あ、いいですね。
まあ、これこういうものが出てこ
ない、ね、ちょっと安心ですね。
そうですね、はいはい。でこの、まあ、坊子古池と坊子新池の間のところに、
はい、
前もちょっと触れましたですね、処刑場があった場所がありました、はい。
あ、ここ
はい、これ福山の方の処刑場ですね。
あ、
で、あのいわゆるあの広島の方の処刑場はもう少し離れたところであったんですよ、ね。
徳永君、ちなみにこれね、地図で見たら、はい、こ西の方が、これ多分古い池なんですよ、で東の方にあるちょっとひょうたん型の細長いのが新池なんですよ。
あ、多分そうやと思います。
で、まあ、この間ぐらいに処刑場があったと、
その間ちょっと行ったところぐらいですね、にありましたね。
なるほどね、
はい、うん、あの処刑場はと違うかと僕は言うと、
繋がってますね、新池と古池。
繋がってますか。
よく見たらほら、ここ、これ、
まあ、ほんまやね、
繋がってますね。
どちらかが後でできたのか分かりませんね、ま
あ、いや、そらそらそらそら、古い
古池
で新池が後にできたよ、う
ん、要はまあね、この辺も瀬戸内系気候でね、水が不足するんですよね。だから農家の方は、まあ、この辺池がいっぱいあるんですけどね、まあ、豊中もこう渡り、私の住んでるところも池がいっぱいあるんですよ、
大阪ね、
うん、これも、まあ、瀬戸内系気候で雨が少ないから、
そうそう、美濃とか豊中とか、まあ、もちろん兵庫県の方もね、
はい、瀬戸内海が続きなんですよね。で、この近くに鈴木中国尾道車検センターっていうのがありました。
車検センターがありました、
はい、ありましたね。面白いですね。
今はね、ひまわり探偵社っていうのがあって、
あ、そうですか。
あとね、どんぐりクラブっていう、ちょっと謎の施設が
面白いですね。それも何かありますね、
はい、なんだろうね、どんぐりクラブ
って、ね、行ってみたいですね。
ちょっと謎ですね。
はいはい、はい、でね、まあ、このね、サギがたくさんこの池には暮らしておりました。
サギってあの鳥のサギ、
ね、鳥のサギですね。
醤油に醤油に出汁入れるサギじゃないですよ、ね、
はい、いやいや、それはまた話は別で、これは古い池の方のミミズ、はい、あ、ミミズちゃうわ、うん、ミミズちゃ
う、メダカ、
メダカが入っとった話ですね、うんうん、新駅の方、新駅の方には青サギがいっぱいおりまして、
う
ん、これはさすがに出汁にできますよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、ちょっとでかすぎますよね。
そうですね、
はい、
で、この近くにラブホテルの真珠中があります。パールというラブホテル、もう今もありますかね。
もしかしてこのどんぐりクラブがラブホかなと思って、
そうかもしれんね。
あのね、
なんや、ちょっとそういうような雰囲気の、何やら得体の支援の名前ですからね。真珠中も得体支援でしょ、こんなとこで。
あ、
だからラブホテルとすれば、はい、なんとなしにまあ納得がいきます
よね。これなんか、これ建物もね、同じような建物がいっぱい揃ってて、
これそうですわ、こういうタイプはね、真ん中に駐車場が、
そうそう、青い屋根の建物がちょっとこう、南国チックになってて、
名前が変わったかもしれないですね、
かもしれない、
ね、真珠からね、
うん、どんぐりクラブに、ね、はい、ちょっと分かんないですけど、はい、
で、これ駐車場を僕覗きに行ったんですよね、どんな人が、
はい、
あの入って
たかね、
ほらね、はい、びっくりしたのがね、軽音のトラックがいっぱい入ってましたね。だから軽音のトラックで農作業中でもちょっと行こうか言うて行かれる人があったんかいなと思ったんで、
どうなん、
まあ、気持ちはよく分かりますしね、あのそんな人があってもいいんですけど、普通なんか縄の例みたいなのが前にあってナンバーなんかが見えようになってましたけど、これはオープンでね、もうトラックがね、3割ぐらいトラックやったですね。 360cc の鈴木のトラック、
こんなとこですよ。
そんな感じでした。
なんかログハウスみたいな、
ああそんなタイプやったで、あ、これちょっと、まあ、はっきりは言えませんね。
カラオケ、
これはカラオケですよ。
どんぐりクラブ、麻雀ですね。
麻雀ですか、
はい、
こんなちょっと真珠取っちゃいますね。
カラオケボックスか、
うん、そうでしょう、それは。
ああ、うん、要は田舎にあるやつや、
うん、まあ田舎、そう、
こういうやつ、
ね、うん、そうですね、土地が豊かであったらね、まあ何も声出しても文句も出ませんし、
個室カラオケや、
個室カラオケ、
ラブホちゃいました、すいません、
は
い
は
い、
ラブホは別に真珠中があります、
はいはいはい、
まあ、当時ありました、
当時はあったんですね。
今も多分あのね、軽音で、うん、通ってる人も結構あるんじゃないかと思いますが、
うんうん、
そんなんもあってなかなか微笑ましいところですよ、うん、この辺ね、うん、サウンドパークオアシスっていうのがあります。あった、
サウンドパーク、
お、これ見てみ、
はい、
どんぐりクラブって書いてある、あ、これは何やと、
あったんですね、
メモにどんぐりクラブ何やで、サウンドパークオアシスとか、このサウンドパークというのが
さっきのカラオケや、
遠いからちゃんとあったんや。
え、ということはその真珠はどこ行ったんですか。
真珠はね、その前に書いてますからね。
もしかしたら、ふみお君、このボートレースが真珠やったんじゃ、もともと。こんなでかかったけど、真珠。
いや、そんなに大きなことはなかったね。
相当でかいですよ、これ。
ねえ。それ、代わりはサウンドパークの中にあったんかな。
それか、サウンドパークの隣の。
うん、それちゃいますか。
これ今のやつやな、多分。
山、うん、の赤いやつ。
うん。
多分あれ、それちゃうかい
な。なんか、あ、書いてた。
え、
今ちょっと待って、皆さん、ここの屋根が赤いやつ、
おお、屋根が赤かったと思うよ、
俺、屋根が赤いところにちょっと、ええ、今すごい Google のストリートビューで見たら、ちょっと回線ごめんなさい、遅いんで、あんまり、これ文雄君、これ
何とか言ってます、
これ真珠や、
わあ、よかった、
真珠あった、
ああ、そうですか、うん、
ほら S、
真珠の S、
これ真珠の S ですよ、
まあ、そう、断定ですね、
いや、てか間違いないです、ほら、これ、はい、 ホテル真珠。
あ、やった。
しかもアルファベット。
アルファベットね。僕の方は残念アルファベットに変えてませんけど。
ということはホテル真珠があって、うんうん、でどんぐりがあって、っていう並びやったんですね。
ホテル真珠があってサウンドパークオアシスがあって、はいはい、その中にどんぐりクラブがあったんですよ。あ、でどんぐりクラブも名前ちゃんと僕変えてます。
今日どんぐりクラブすごいですよね。28年、はい、ここもちゃんとやってるって、かなり、
真珠もすごいじゃないですか。
真珠すごいね、うん、しっかりした経営ですよ、ここは。
だから僕は軽音のね、はい、あのトラックの人が愛用してあるという、あの辺は、まあ、あの農作業してる人も多いし、
はいはい、やっぱりメンバーズ割引3300円、
うん、だからここはもう会員制になってるんちゃいますか。 ある程度もう決まってると思う、ああいうトラックで来る人っていうのは、
ね、
うん、軽音のトラックですよ、面白いですよね、はい
はい、ホテル真珠、
あ、いや、よかった。
これなかなか優良企業
来て
ですよね、
まあ、
これカラオケ屋も含めて、
ほんまですね、株式公定もいいですよね、
はい、そうですね、ここは間違いないと思います、
はいはい、あしたが旅行を回してどないなって、ねね、しかし嬉しいですね、
ね、
こんなんが出てきますと本当に、ね、まあ、安心もしますし、笑いも込み上げてきますね。
やっぱこう時間っていうのは何よりの証拠ですから、
20何年間、
ね、28年間、
30年間ですから、
そう頑張ってる会社ということで、う
ん、は
い、で
当時もちゃんとね、駐車場にいっぱいあの車は止まってましたから、ね、
皆さんここは信用できますよ、
ね、もし行くんやったらここ、
そうですね、ここは信用できますね。
ちょっと遠いですけどね、うん、まあ、行ってください、はい、好きな人はそんな、ね、
ボートレースと、
はい、
で真珠と、
はい、
でどんぐりが
どんぐりがあります。で歌って、はい、まあ、ちょっとええこともしてですね、レースでビャーンと行こうかというようなね、
うん、
まあ、その代わりなんぼ金があっても、
うん、そうですね、ちょっとあんまりレースはいかんほうがいい、
まあまあまあ、でもね、博打はやめたほうがいいと思いますが、そうそう、まあラブホぐらいはいいでしょう。
そうですね、
はい、はい、まあそんなところがあって、はい、でさらにそれをどんどん行きますと新池のホテルとか書いてますけど、ね、
ここ
井ノ原建設という会社がないですか。
これかな、
うん、井ノ原建設、砂利がね、砂利がいっぱいあったとか、はいはい、砂利屋さんかも分かりませんね。
多分このどんぐりの横の、うん、この空き地みたいなところにいっぱいトラック止まってるんで、
は
い
は
い、多分ここだろうなと、
ね、うん、そうと思いま す、ね、ちょっと上から分かりませんね、ちょっとね、
はい、分かんないですね、
はい、まあ、そんなんで、はい、それからまあこの辺に空き缶だらけでですね、汚れ まくってるルート2と書いてます。
あ、はい、
ね、まあそんなんで、まあ、公共地帯ですから、
あ、ま、さっき何て言いましたっけ、さっき、
はい、井ノ原建設、
あ、井ノ原タイヤサービスってのありました、まあ、
それですわ、井ノ原グループです。あ、これも有料企業ですよ。
そうですね、28年前、うんうんうん、28年後もちゃんとやってますから、
はいはいはい、井ノ原あり、どんぐりクラブあり、はい、この辺は安定的な、
う
ん、まあ、
そうです ね、
あの人が、まあ、確実に堅実にやって
はる、まあ、醤油にあのメダカ入れてましたけど、
そうですね、はい、まあ、これは江戸時代の
話です、江戸時代、
はい、尾道トラックステーションという OTS っていうのがまたあるんですよ。
あ、これか、
うん、尾道トラック、
今ね、ふみおくんそこね、ファミリーマートになってます。
あ、そうですか、
ファミリーマート尾道トラックステーション、
あ、こんなん同じやん、ね、トラックステーション OTS というのが残ってるわ、
はいはい、これちょっと安心ですね、
安心ですね、
本当に、
はい、ドライバーのオアシスとか出ましてね、
あ、
で当時ここも僕も駐車場調べたんですよ、みんな嫌がってましたけど、
ね、はいはい、
中入って駐車場あ、危ないこと、うん、チチアスという会社が近くにあるんですよ、
はいはいはい、
あ、このトラックがあったり、ね、
広島でしたっけ、
広島、ね、まあ、同じ県内ですよ ね、 すよね、まあ、この辺のスーパーに売ってます。
尾道トラックステーションあります、は
い、
あります、
父安のトラックとかね、
はい、
で松本引越センターっていうのがのトラックとか、
また松つながりでね、
そうですね、はい、尾道 TS で亀のマークでした、これ、
はい、
どっか亀が映ってませんかね、どっかにね、
あ、映ってます、
おお、すごい、いいですね、
ドンピシャですね、
ドンピシャ、すごいですね、
これね、高実さんの写真ですね。
あ、そうですか、はい、高さんありがとうございます、
ありがとうございます、
撮っといてくれはって、はい、まあ安心ですよね、はい、30年ほど
前、尾道トラックステーションは亀なんですね、
亀で、
亀
で、
ね、亀のマーク、
ここ書いてます、亀と書いてますね、亀のマーク、尾道 TS と書いてます、
しかもこの亀もちょっとこう陸亀系
ですね、
陸亀ですね、
亀先生の亀に似てますね、
そうですね、
はいはい、さあそれで、道路合流とか、はい、まあ、高速が合流するような地帯です、
こういう、
はいはい、
シャワーもちゃんと
あって、これあります
よ、トラックステーションだから、
いいですね、いいですね、
シャンプーもちゃんと、
ね、
シャンプーリンスもあって、
でそこにね、はい、駐車してた車の中の人と面白かった泉ナンバーの車があってね、
大阪の、
はい、
はい、
緑風観光バスというね、緑の風の観光バスだよね、まあ、どっか行かはった、帰りか行かって、ここで休んではった、
ね、それこそ尾道観光に、
まあ一貫かも分かりませんね、
可能性はありますよね、はいはいは
い、そんなとこがあって、
猫パンチさんの写真も面白いですね、
あ、面白い、皆さんもう本当にこうやって、
は
い、
今年 年1月の写真なんで、
ありますね、そう
です、結構新しいですよ。
ああ、トラックが はい、たくさん止まってるじゃないですか、はい、やっぱりこの辺ちょっと止まりたくなるんでしょうね、なんかそういう雰囲気のある時やと思いますよね。
そうですね、
は
い、ちょうどいい場所やと思います。
立派なね、3軸とか4軸のトラックがありますね、すごいですね、
はい、太陽工業のトラック、
あ、そうですか、ね、はい、やってますね、
太陽工業、
ね、日野とかね、今問題起こしてる会社もありますけども、
はい、いや、まあそれはええやないですか、
まあいいんです、いいんです、
はいはい、太陽工業はいい会社ですから
ね、あ、そうね、はいはいはい、でこのちょっと行ったところに尾道バイパスの終点があったんですよね、当時はね、まあ、
だから2号線のバイパスの終点です
ね、はい、そうですね、はい、でまあこの辺からぼちぼちちょっとまあ、今まで割となんちゅうんですか、はい、新規開発みたいなところがあったんですけども、石の祠の地蔵さんが出てきたりね、ちょっと田舎っぽい雰囲気もありました。
高須インターですね、
高須インター、高須ランプっていうんですか、はい、インターっていうんですか、
高須インター、そうですね、南と北があるみたい、多分文雄君たちは南の方です
ね、そちらの方やと思います。で、お地蔵さんちょっとあの旅の無事をおらかんでちょっと5分ぐらい休憩しましたですね、この辺 ね、うん、で、イチジクが鳴ってました。
あ、いいですね、
今うまいんです、
イチジク食いたいですね、
まあ、ちょっとね、誰も見てなかったらと思ったんですけども、
すぐ分かりますよね、イチジクの木って、はい、なんかこんな大きい葉っぱがあって、
そうですね、あのね、独特の紫のようなね、緑の混じったようなね、
うまいんですよ、イチジク、
あれもうほんと最高
の、そばの道で取って食べるイチジクが一番うまいんですよ ね、
いいですね、でアフリカなんかでもね、ゴリラとか猿がよついて好きだ、アフリカのイチジクなんて、まあ、ジャングルの中にあるなと、これぐらい小さいものですから、ね、
そうそうそう、小さい小さい、
これをちょっと食べとるのには、
うん、なんか僕もあのイタリアで食べまして、食べまくって
そうですか、は
い、誰のイチジクか分かんないですけど、
はい、まあ、あの私の住んでるこの大阪府の豊中市のあたりのイチジクがたくさんできるとかあってね、うん、川西中とこがこの近くにあるんですけど、
川西ね、
川西はイチジクの名所ですね、
まあ、兵庫県ですよね、
兵庫県ですけどね、ちょっとここはこのイチジクになりますと1割ぐらい高くなりますね、まあ、ブランドも
んです、それはちゃんと栽培してるやつやな、ここ別に野になってるやつ
や、
ね、
いやいや、ちゃいます、
ちゃんと肥料やってるやつ、
ね、
ああ、それはまあ高いです、
半京橋とかどっか出てるやつ
ですよね、半
京橋ですね、はいはい、まあ一軸がなってましたけども、はい、これは誰も手を出さなかったです、
もったいないな、それ、
いやいや、ほらこと言う
な、あ、そうか、まあ、人の土地やとね、
そらせやな、もなんでもね、
手出しちゃダメ
です
か、
ね、はい、はい、で、バイパスの近くでね、この辺で麻生っていう、はい、ないですか、麻生の麻と、泡の麻に草と書いてるね、
あ、これか、麻生遊園地、
そうなんですよ、それ、
お
う、そいつ麻生入り口というね、バスの停留所があってね、
は
あ
は
あ、何回のことは遊園地があったんですよ、
あ、
面白そうでしたね、
遊園地っていうかただの公園やろ、
公園ですか、麻生のバス停もありました、
麻生のバス停ありました、
うんうんうん、
ここなんですよ、普通の公園、
うん、何かこう、うんうん、
いやいやいや、ちょっと待ってや、これ
麻生入り口、
あれ滑り台しかないで、
そうか、
あ、いやいや、あったあった、ブランコと、
もうちょっと昔あったような気がするんやけども、
はい、シーソーと、
まあ、児童公園のちょっと毛の生えたような
もんやな、そうそう、あと鉄棒があります、
あ、そうです、はい、それぐらいやったら、まあ、はい、大阪市内にもあるわな、
まあまあ、まあ、あるある、まあ、ここあえて
大きいとこ食
べて、そうですね、あえて遊園地という、
ただ、まあ、麻生っていうのが、まあ、残ってた、
残ってました、
はい、入り口のバス停がありました、
あ、集落がありますね、小さい集落が、
麻生っていう、まあ、集落かも分かりませんね、それね、面白いですね、
はい、
で左折しましてですね、はい、こう行きます、
これか麻生入り口、
あるでしょ、バス停、
交差点、バス停というかね、交差点があるんで、
うん、
もしかしてバス停もあるかもしれないです、ね、
いや、そのバス停がね、まあ、使われてなかったです、はい、不使用と書いてますね、どうなったか分かりませんけども、
なるほど、は
い、うんうん、でまたこれ16時6分ぐらいに左折をしまして、
はい、
道をどんどん歩いていくわけですよね、
はいはいはい、
でこの辺りからね、はい、もう集落入るんですよ、いわゆるその新開地のところやなしにね、
はいはい、
旧来の集落に入って、
はい、
で僕とこのディレクターさんがここで一里塚を発見しましたね、
おー、ああこれか、はい、高須一里塚
あるでしょ、
あった、
うん、それその一里塚はね、はい、バイパスにあるんですけども、
これですよ、
そうそう、
これがあの麻生入り口、
そうそうそうそう、
でバイパスをちょっと行って、
そうそうそう、
でちょっと中入るんですよね、そしたら高須一里塚が、
そう、その一里塚はね、はい、もう本当こんなところによう見つけたなというようなことを、
いや、まあ、発見してくれました、ね、この道は見つけた、さすがですね、
面白いですね、
優秀なディレクターですね、
まあそうですね、
これなかなか見つけれないですよ、
ようやってありましたね、
あ、
でその高須一里塚があって、
はいはいはい、
田んぼの脇にあってですね、
こんなんですよ、文雄君、 こんな小さい。
見落としやすいんですよね。ね、高い ガードレールが横になったんですけどね。
そうですね。膝下ぐらいの高さしかないような。
よう見つけてくれたと思いますよね。
ちゃんと書いてます、高水池。
こんな大きなものなかった当時は。
ああ、なかった
んですか。もっと割と意識があんまりなかったんですよね、こういうものに対してはね。もう本当に捨てられたような位置づけだったんですけども、見つけまして。
よかったです、
ね。で、さらにまあそんな珍しいも見つけたから、はい、まあ、てっぺんもいつもやってますように、うん、下のとこまでちょっと降りていって、うん、裏になんか書いてへんかとか、
ね。裏見ました。
お前いつもやってるやからね。そうそうそう、石碑の裏見るの好きやね。そうそうそう。で、俺も見てみたらね、はい、これ書いてましたね。昭和9年に建てた場合と書いてました。
昭和9年、うん、古いですね。
高須村少年団建立と書いてました。
へ、
なんかこういうちょっと軍国主義のような名前の、
ね、なんか高須ってそういう人多いんですかね。
いや、
なんか名古屋か愛知県に高須さん
が有名な人がいてあるんですが、はい、なんか顔いじる人でしょ、はい、顔いじる人ちゃいますか。
顔いじる人ってなんかちょっといろいろ
問題起こ
って その人と関係ないでしょ。
全然関係ない
けど字は一緒ですよね、うん、あの高い数ですよね。
なんかこう高須ってなんか土地にあるんちゃいますか。ちょっと 高めの土地でなんかちょっと砂っぽいとかね、あ、まあ、勝手に言ってますけど、あ、あの人と関係ないですか。高須村少年団というのが
昭和9年、
昭和9年にこれを建てたと。
この裏井くんはなかなか、
いや、大変でした。
大変でした。だってこれ、うん、あの、たん、ちょっと
田んぼ団
ね、
あの、もうね、あの
結構
下まで降りていってね、
結構大変やで、これ降りるん、はい
はい。で、まあこんなところでその高須のこの村へ入っていったら、はいはい、まあ地蔵さんがやっぱり出てきましたね。
あ、
それからまた石碑があったりしまして、
はい、
3大松という石碑があります。三というのは讃えるというですね、
はい、
三世の三に大きな松というね、
は
い、でここに巨大な松があったんやろうなと思います。今はないんですけどね、
うん、
ここに巨大な松があったんやだということを讃えるような石碑があって、
はい、
で16時14分村の中にはですね、一等水準店というね、
あ、
まあ、それこそあの地図屋さんが喜ぶような、はいはいはい、そういうところが
山の上とかに要はあるやつです
よね。そうなんですよね。竹林が迫ってるでしょ、その辺ね、竹林があって
はい、
まあ、崖下の道のところに水準点が、まあ、誇らしげに立ってましたですね。
この集落面白いですね。
面白い
集落、高須集落っていうの、はい、なんか細長い集落ですけど、
うんうんうん、これ高須集落やろね、多分ね、多分、まあ、町がそうですからね、
うん、
麻生ではないと思いますよね。
麻生はね、その隣ですね、はい、ですね、まあ、もう距離にしたら多分20メーターぐらいしか離れてないんですけど、
谷一つ、山一つ ね、
そうですね、
丘一つ離れていますね、うん、面白い、まあ、あの中非常に物語がいっぱいありそう
で
ね、
そうですね、
じっくり調査すれば面白いですよね。
そうですね、
で高須のあたりのところで、
はい、
村上さんという方が
村上さん
活躍してあるんです。
村上さん、
村上定次郎さんという人、
定次郎さん、だ、何してる人
やろ、まあまあ、地元の人がこの放送聞いたら、あの人のあれを見よったんやなと思ってはると思いますけどね。
何
村上定次郎さん自分が、はい、ここに一等水準点があるからこんなことをしはったんか分かりませんけども、
うんうん、
自分の屋敷の一番あの橋のところにね、
はい、
石碑を建ててあるんですよね。石碑を、
石碑、
うん、これ石どんな石碑やと言いますとですね、
はい、
統計と書いてあるんですよね。
あ、
統計何度とかいうは統計ですね、地球のサイズ測るやつ
は
ね、統計135度12分46秒と書いてました。でその横に今度その石のこっち側のところに北緯っていうのがあってね、
北緯ね、
北緯があって、これは34度25分55秒と書いてました。どうして測られたんか、まあ当時も、
まあ、GPS とかあったんかな、
あったんかも分かりませんね。まあそんなんを例えば自分の村上定次郎建立と書いてありましたね。
あ、
この自分の、まあね、た、まあ、多分この一等水準点に、
はい、
ね、刺激されてこんなことしはったんだと思いますけども、これね、家屋敷の角に、はい、平成元年1月建立と書いてました。まあちょっとあのそういう数字とか、
うん、
ね、そういう自分の位置見た目に興味持たはったんかな。
あ、でしょうね。
残念ながら定次郎さんにはお会いできなかったんですけども。
そう、それは、はい、なんでそれをやったかっていうと、ここに一等水準点が
僕のそういうあれで、だからね、一遍自分のとこも測らはったのか、なんかそこらは定次郎さんの話を聞いてみると分かります
ね。それがね、どこなんかね、今その高須集落を今探してるんですけど、ちょっとインターネット回線が遅いんでね、なかなか、
あ、そうか、
探せないですね。
はい、必ずあります。
あるんですか、はい、皆さんよかったらまた探してみてください、
はい、それと同じ集落に国竹畳店っていうのがあったんです。国と書いて竹林の竹と書いてね、
はいはい、国竹、
畳店があって、この方の方が、うん、うちのラジオの聴取者の方やってね、
うん、
二代目さんが声かけてくれはりました。
へえ。
お前らはあの歩いてるんか言われ
て。畳店が。
畳店のおっちゃんがですね。で、なんで、まあ、まあ、大阪と縁があったんでしょうね。
はいはい。
長男がね、柏原市に住んでる言ってはりました。
ああ。
奇変に白いとか、
はいはいはい。あの、大阪の方のね。
大阪の方
の。だから、八尾とかあの辺りのところですよね。
次男が確か市役所に勤めてる言ってはったかなんか。そんなんで、やっぱり、まあ、大阪のことが興味もあって、ラジオを聞いてくれてはったのも分かりませんね。はいはい、通りおるかも分からんからというような感じで見てくれてはったかも分かりません。
嬉しいですね。
まあね、まあ、あの通る実行する、前の週に今週はここ通りますって言ってましたからね、多分あの、声かけてくれはったんだけど、声かけてくれと二代目さん、これ国竹畳先生ありがとうございました。畳
屋さんね。
そうですね、はい。でまあ、長男さんも次男さんもお元気だと思いますけども、
そうですね、
はい、大阪で無事暮らしちゃうと思いますよね。でこれここのところに、ね、掘り出しの地蔵さんがありましたね。
あ、
はい、でこの地蔵さんのところの掘り出しの地蔵さんに、
はい、
この辺結構石のね、なんかあの崖みたいなところが結構あるんですよ。でそれであの10万円っていうか立派な地蔵ハウスがあったんですよね。
お
お、これ立派なところにこのお嬢さん、うん、古いお嬢さんが収まってるなと思いましたら、
うん、
村上定次郎さんが、ね、10万円を寄付してね、
村上さんが
ね、やっぱりこの辺の、まあ、ちょっと親方か親
御さんかも
しれませんね、
う
ん、定次郎さんがちゃんと寄付してはりましたね。
あ、
で、まあ、定次郎さんは定次郎さんなんですけども、
はい、
村上の姓の方をこの辺でたくさんおられました。
あ、
だから村上さんの縁のある土地なんでしょうね、この辺はね。
村上一族なんですね。
一族っていうか、まあ、そういうことかも分かりませんね。あのそのうちでもやっぱり定次郎さんが特になんか実行してありましたね、いろんなことをね。まあ、あの国武さんも頑張ってくれてましたけども、
うん、畳店
ですね、はい、畳店がありましたね、
はい。
で高須郵便局分かりますか。
高須郵便局、
はい、
これを文雄君覚えてる。
何、
関の地蔵
さん。あ、これです。
すぐそ
こ、この関の地蔵
すぐそこの上って書いてます、
これやと思います。その関の地蔵さんやと先ほど言うた定次郎さんの10万円のやつは多分これやと思います。
なるほど、
ね。まあ、地蔵さんがいっぱいあるんですよ、これ。
あ、
結構、まあ、ね、古い集落やからね、
うん、
断定はしませんけど多分関係があるんじゃないかと思います。
でここに郵便局が、
高須郵便局、これも分かりやすいね、道のほんの行ったところにあったんですけども、
はいはい、
なんかね、
ラーメン屋さんは多いですね。
ラーメン屋さん多いですか、
ね、
あ、そうですか。
あと利用院とか、
まあ、お好み屋さんもどっかにあると思いますけどね、
はい、お好み焼き屋さんもありますよ。その畳店がね、今ちょっと探せないんですよ、ね。
そうかね。まあ、畳さん、派手な畳屋さんでなかったからね。
あ、 あんまりあれから宣伝してないかもしれないですね。
そうかもしれませんね。うんうんうん、郵便局は、まあ、あるんですよ。
郵便局、
うん、
どこやろう。
ねえ。
うん。
でこの辺、
あ、高須郵便局、だいぶ行ってますね。
だいぶ行ってました。
だいぶ行ってましたね。
ました、ごめんなさい、
だいぶ行きましたね。
まあ、その間、ちょっとメモをサボってたんでしょう
ね。はいはい。ほら、ふみここに地蔵尊があって、一律がここなんですよ。高須郵便局、ここです。
だいぶ歩きましたね。
だいぶ北上してますね。
はいはいはい、あの気持ちのいい街ですよ、この辺。
あ、そうですか。
うんうん、
畳店もね、多分どっかにあるんやろうなと思うん
でしょうね。
その
沿線ですわ、要はね。
はいはいはい。
まあまあ、あの、全部やってはると思います。
うんうん、
まあ、今、三度目線になってるかもしれません。
かもしれないですね。
はい、
うんうん、
で、高須郵便局があって、
はい、高須郵便局。
で、この高須郵便局の、まあ、あの、前にやはった人に聞いたらね、
はい、
この辺はね、漢文言うてありません、ね。江戸時代やと思いますけどね。
はい、
関門の4年5年6年頃にね、
うん、
この辺の村ができてるんやでって解釈言われました。開くという字に作ると書くらしいんですけど、難しいことを言わはって、
まさに今日山開いたみたいな感じはする、
うん、ね、ね、あの非常にいい場所を解釈しはったな、うん、まあ、村上リーダーが言わったかなんかそれは分かりませんけどね、
うんうん、
そんなところで、
うん、
気持ちのいいとこを通らしてもうたなという、
うん、
で尾道市にこの高須村がですね、
はい、
1955年に合併になってるんですよ。だからここまで尾道なんです。
あ、そうなんですか。
不思議でしょ、これ。
不思議ですね。
なんでこの県、先ほど国境越えたのに ね
越えましたよね。
といったら広島県は広島県ですから当然こうあってもいいんですけど、
まあ、なんか福山市ぐらいになっててもね、うん、良さそうなんですけど、ね、
福山市じゃないんですよ。
ほんまやな、高須郵便局
尾道です。
尾道になってますね。
そうです、
尾道市になってますね。
で、まあ、なぜか知らんけども、
はい、
境界線を越えてですね、
はい、
福山よりも、
はい、
尾道を選んで、
あ
合併庁、まあ、合併の話はね、聞けば聞くと不思議な話がいっぱい出てくる。
あ、
まあ、ここでは僕聞いてませんけどね、
はいはいはい、
まあ、何かが、まあ、いろいろ理由があって、福山とは合併せ
ん
と、
うん、
尾道に行くいうことになったのか、尾道の方がぜひとも高須に来てほしい言うたのか、
あ
るいは福山の方がですね、もううちは高須はいらんから向こう行ってくれ言うたのか、
どうなんです
か、それは分からん、それは分からんけど、ちょっと不思議な合併でしたね。
そうですね、 まあ、大体そういう昔の藩と今のその市って、まあ、大体お一緒の場所が多いんで、
あえてこうでわざわざこんな石碑を建てるっていうのもね、1955年の小野道に合併したよというのもなんか主張があったみたいな感じ
で、そうですね、なんか仲違いがあった可能性はありますよね。
可能性がね、
その福山に対するなんか、ま、あの意志の現れみたいな、
まあまあひょっとしたらね、
感じもしますね、
はい、まあそんなんがおもろいですよね。
そうです、
こういう市町村の歴史っていうのはね、そうそう、たまらんぐらい魅力があります、
まあ、特にこういう田舎になればなるほど、いいですね、そういうあのいざこざってもう尾を引くんで、
そうですね、
まあ、全然僕ら関係ない人間やから楽しめますよね、
は
いはい、ここにおったらなかなか楽しめないんですけど、
僕はまあ田舎の出身ですから、いろいろと楽しめんだけのね、うん、こともありましたけども、うん、まあそやから余計また分かれるところもあるんですよね、うん、まあそんなことがあって、
これが尾道郵便局です。
尾道郵便局ですね。あ、そうです、あ、建て替えてますやん。
あ、そう、
え、高須郵便局でしょ。
あ、ごめんなさい、高須郵便局
です。ああ、改築しましたね。
なんかものすごくかっこいい建物になってますね。
いや、昔は木造でした。
あ、これも木造ちゃうか。
え、
今も木造やけど、
あ、それ
へ、への字の家。
ああ、これやっとこっち
こっつかっこいいなってるやん。
あ、こんな前にこれなかった、この
屋根が、
あのなんかあの
赤い屋根が、
うん、この赤い屋根なかった。
あ、
まあ、これ付けはったんでしょうね。
そうですね。このポストはあった。
ちょっと印象を伺いました。
ポストはあった？
いや、ポストもなかったような感じします。
そうですか。なんかすごい使いやすそうな。
前のこの駐車場もこんな広い駐車場なかった
から。だから良くなったんや、やっぱり。
ひょっとしたらまあいろいろあって。
いろいろ良くなったんだ。
よくしはった。
隣がどうもね、公民館みたいですね。
ああ、そうですか。
隣のこの建物。
中心ですね。
そうです。
高須のね。
高須の、はい。
なるほど、そうですか。
うん、
さあ、それでまあ、ね、行きましょうか、ね。
はい、行きましょう、行きましょう。
その辺に高橋委員長ないですか。
ああ、あるかもしれないですね。
豪邸やったんですよ。
あ、高橋委員ね、
うん、儲けとるなっていう。
儲けてますか、高橋委員。
いや、まあそれ、はい、まあその名誉お医者さん
と。そういうことですよ、ね、はい、あ、高橋、これか、
あり
ました、高橋委員訪問リハビリテーション。あ、これ儲けてますか、ここは。
そうですか、
そうですか、はい、いや、そうですかって僕知らないです。
まああの豪邸でした
ね。儲けてるんですね。
わざわざ豪邸とか言ってますから。
そんなに豪邸なんですね。
まああの見に行ったらびっくりすると。
降りてみましょうか。
降りてみましょう。
これは豪邸やわ。
すごいでしょ。
これはすごいわ。
ちょっとした総理大臣のような家みたいな。
これはあれやな、なんかちょっとやっとるな、
うん、
いや、ええことね、ええ、うん、こと、
ええことしはるからお金が集まるんですよ。
はい
はい、おー、見つけた、高橋院、久しぶりやな、
ね、え、
栄えてますね。
なんかあのコルビジェが、ね、コルビジェのあの白い家みたいな感じのね、所有作のね、
コルビジェね、
はい、
スイスの生まれの、
スイスのブラン、はい、ブランなんとかっていう、
あの近くまで行きましたもんね、わしらの家のね。
そうなんですよ、あのラショードホンのね、
ラショードホン行きました。
あれを彷彿とさせるような、
ちょっと時間があったら家まで行けたんやけど、
ね、
ちょっとで行けんかったら記者に間に合わんでね。
そんな白い家が、
はい、
高橋院、
うん、これはいいですわ、
はい、
うん、ちょっと近づきたいね、
これはね、
うん、この
高橋院は、まあ、多分近づかせてくれないでしょうけど
そうでしょうね。まあとにかく立派な家で、
駐車場でかいな、
うん、それはやっぱりね、
この駐車場さっきの郵便局の3倍ぐらいあるやん、
まあ、そんなあるか。
いやいや、でかいでかい、これ、うん、まあこれね、病院の駐車場とかわからないですけど、
う
ん、
まあ多分そうや、
これも関係やで、
うん、そう
すごいなこれ、
うん、だからもうわざわざ豪邸と書いてる意味がわかるでしょ。
すごい、
まあ見つけてよかったです。
そうですね、
まあ、相変わらず反映してくれてはって嬉しいですよ ね、
そうですね、はい。
それでね、これからね、はい、
これから
ぼちぼち、はあ、あの福山へ近づいてくる。
ようやく、
まだまだもうちょっとありますよ。
まだまだですか。
で、ずっと福山の方を歩いていきますとね、
はい、
この辺水があるんですよ、面白い。
あ、水ね、
うん、鯉の水という不思議な、はい、
これかな、鯉の水。
鯉の水書いてませんか、そこに
書いてます
それですよ、
デイ、
うん、
ケアセンター鯉の水、うん、
はい、
デイサービスセンター鯉の水、
あ、
って書いてますね。
そういう鯉の水っていうのはその辺の名前になって
る。これさっきの高橋委員の向かいですよ、
うん、そうなんですよ、
多分関係してる施設やと思う
んです。ただね、鯉の水中は 水ですよ。
あ、ほんまにあるんです
か。いやいや、名水です。
あ、名水、
名水がほんまにあるんですよ。道路の横から出てましてね。
はいはいはい、はい、近く高橋の、
高橋よりもうちょっと動いたと思いますよ、はい、もう割と近いかも分かりません。山側にあってですね、
山側ね、
山側のところにあって、
はい、
まあ、その鯉の水っていうブランドを高橋委員が取られていろんなところにやってるんかも分かりません、ね、デイなんとかいうのかね、
デイなん
とかね、まあ有名な水やと思いますわ。
あ、
これあの水が出てましてね、
はい、
ちゃんと出てくる水の山の側面のところに 蓋があるんです、木の蓋が、
はいはい、
でね、なんか本当に湧いとるんかいな思って、まあ湧いてるのに決まってるけど、まあ僕は湧いてそんな確かめないし気が済まんねんじゃないから、
うんうん、
わざわざまあ蓋を取らせていただきましたら、うん、なんと満々の水がね蓋の中に入ってましてね、でそこからまああのこうなんていうんですか、水道の配管みたいなものが出てね、なんか家に引っ込んである家もあるんちゃうかいなと思いましたね。ちょっとしたら高橋院さんも関係してあるかも分か
りません。あ、これか。
はい、これですよ。
これや。
それそこや、そこ行って
る。
これ。俺それなんか地蔵さんみたいもあるやろ。
あるある。
鯉の水と書いてね。
はい、伊勢温度。
伊勢温度。坊主下れば亀鶴山よ。
はい、
清き泉の鯉の水。なんか。
錦春。
うん、錦春作平書と書いて。昭和50年の10月。これも村上定次郎さんです。
これは村上さんですか。
村上さんがやっぱりこういうこのインフラはもう村上さんすごく
土建屋さんやったんかな。
もういやーどうそこらはね本当わからないですけどね。
でもちゃんとあの道路から山側に土地作って、でなんかこれもなんか梅かなんか植えてんのかな、横に、
まあ、そうですね、雰囲気出してますもんね。
そうですね。
でお地蔵さんのハウスがあって、
そうですね、社があって、でその横に石碑があって、
その石碑の奥にね、
はい、
その部分がね、
はい、
昔はもっとねこんな囲いがなかったんで、直接触れられたんですよ。で山の側の洞窟みたいなものがあって、はい、それに蓋がしてあったんですよね。そこを僕引きずり開け引きずりっていうか、まあまあ、ゆっくり開けさせて
もらった、確認してね、
そう水道線が出てるでしょ、
ああこれね、
水道配管が、
はいはい、
そんな中のコンコンと湧き水の中にですね、水道の配管があって、実際そこで栓をひねればその水も飲めました。
あ、そうなんですね。
飲んでみました。軟水じゃなかった、結構硬水系の水やったね。
あ、そうなんですね、
うんうん、あなかなかしっかりした味してるなというね、我々その琵琶湖育ちの人間にとってはちょっとまあ癖のある水やったんですけどね。
鶴亀山っていうのがまあ、
う
ん、あれなんかな、この辺りの山の名前なんか な、
ね、だからこの坊主、
ね、
下れば坊主峠を下ってきたら鶴亀山があったと、
うん、
で清き泉の鯉の水と、うん、そこの鶴亀山の麓からですね鯉の水という、まあ、美味しい水があって、旅人も喜んで飲まはったんちゃいましたろうか。それをまあ、あの現代に生き帰らはさはったっていうのか、
村上さんで
したっけ。村上さんがまあ中心になって、この村の人がまあ協力してお地蔵さんも建てはったんでしょうね。
あ、面白い。
ちょっとした庭作りで ね、
そうですね、
なかなか雰囲気のあるいいとこでしたね。それとまあ鯉の水中、そのまあなんというあんまりこの、ね、最近のこう、ね、鯉なんてもこどう、まあ、これは鯉が育ったから鯉言わはったんかな、ようわからんねんけど、
けど漢字はの恋愛の鯉ですよ ね、 ね、
そうなんですよね、はい。まあ、そんなとこをもう通過しました、
はいはい、
それで地蔵さんも拝みました、
うん、
旅の無事を。で、まあ、そうちょっと行ったとこに、はい、珍しくねこの辺の村でね、
はい、
あの広島のこの辺りで魚屋さんが少ないんですよね。
あ、言ってましたね、
前もちょっと言うたでしょ、
商店街な
行商の人が多いんですよ。車引っ張ったりスバルサンバーのね、やるんですけども、この町にはね杉原鮮魚店というですね、
はい、
魚屋さんを見つけましたね。
あ、珍しいですね、
うんうん、あのでそれで杉原鮮魚店があって、
はい、
日の本商事という会社があって、
はいはい、
でそれから他に高須美容室というね、
お
美容室があります
ね。それまさにあれじゃないですか、高須じゃないですか、
町ですよ ね、
ね、うん、であ何鮮魚店ですか。
はい、あの鮮魚店は杉原です。
あ、松井じゃないですか。
松井さんもありましたか。
松井とかありますね。
あ、なそのことあの、まあ、割とあんな商売って固まりますから、
うん、
松井さんの近くかも分かりませんね。
そうですね、う
ん、僕は残念ながら杉原さんしかメモしておりません。
うんうん
うんうん、日の本商事さんというのは何の会社か分かりません。日本と書いて間のを入れて日の本というんですよね。
何でしょうかね、
うん、なんかで商事と書いては商売の商にことという字でしたですね。それからさらに行きますと高須美容室があって、
はい、
でルート2号線、
あ、これか2号線今合流しました、
はい、高須八幡社というのがその近くにあります。
あ、
小さい神社でしたけどありました。
あ、そうなんですね、
はいはい、でここでつくつく帽子の声を確認してます
ね。まだ季節ですよね。
季節ですね、
まあ、9月頃大体泣きますから。
そうなんですよね、
うん、
まあ、9月の末頃 ね、
ね
泣いてくれてまして嬉しかったですね、
うんうん、
はい、でからね、ほんとこの中今宮 中という住所になります
。あ、そうそう、この後なんか今宮って書いてますね。
今宮の中という
あたり、エベスさんでもおったんですかね。
まあそうかもわかりませんね、うん、巨大な本の看板が出てたと書いてるんですけどね。
本の看板、
経文社という会社の、まあ、それはまあ達がないでしょうね。もう二十何年前のことですから。
これ向かいか、八幡神社が、
うん、そう、
高さ八幡神社が、
高さ八幡社、
ちょうど文雄くんの旧道と、二号線が、まあ、国道二号線が交わるところに、なんか立派な
角宮ですね。
そうそう、階段があって、
うんうん、
あ、今宮はこの宮か、八幡社の宮やな。
あ、そうそうそう、
今宮の宮は
多分そうやと思いますね。
あ、は
い、
なるほど、
はい、今宮さん
という、なんか立派な階段もあって、
新しく作ったお宮さんかもしれませんね。
そうです、
これは残念ながら階段登ってません。もう通過しました。
まあまあきつそうな階段なんでね、
うん、もう時間もないしね。
そうですね、はい、でこの辺りにその本の看板があったんですか。
本の看板
があった、ブックの方ですか。
ブックです。ブックの看板があったんやけど、これは
経文社って言ってました
けど、経文社という会社の、ね、看板があって、そんな巨大看板と書いてますからね、
はいはいはい、
でまあ今宮中でしょ、この辺りが。
今宮中
で、はい、今宮というところにね、はい、まあ、バスの停留所がありました。
おお、
今宮、
はい、
面白い店がありますね。
そうですね、何の店かちょっと分かんないですけど、
ね、
はい、
バス停があって、
はい、
これがね、
今宮中、ここですね。
今宮中ですね、それがね、
はいはい、
これあの八幡社の近くでしょ。
八幡社、
そうです。それよりもうちょっと行ったところにね、
お、
あの本宮というところがあるんです。今宮から今度、
はいはいはいはい、
あ、じゃあ今宮中の次の今宮というバス停があってね、
はいはいはい、はい、う
ん、そこのところにバスが止まるんですよ、ね、
バス止まる、そう、バス停やからバス止まるね。
そうですね、
タクシー止まってる。
ただおもろいのはね、バスの会社がね、はい、今までちょっと違ってね、
はい、
トモ鉄というね、
あ、
これ友の浦の友会の思うんですけどね。
あ、なるほどね。
友鉄バスという聞いたことないバスでしたね。
これやな、今中、
あ、これ、
あ、今宮か、
あ、バス会社
書いてます。今宮バス、
ええ、
あ、ちょっとバス会社まで分かんないですね。
そうですか、裏側やったんかな。裏側見たら
書いてバスって書いてますわ。
バスと書いてます。
バスとは書いてますね。
友鉄バスです。
うーん、
ね、友鉄というのがちょっともう一つもう調べてみないかんのですけど、
ね、
友の浦のことちゃうか、近くにイメージ名手旧跡があるんですよ、
はいはいはい、
友の浦というね、昔から有名なね、
はい、
そこのに鉄道があったんかなと思って。
ああ、なるほどね、
うんうん、それちょっとこれまだ不明ですけど、
うん、
まあ、ま、そのバスの前通りました、
まあ、バス停もちゃんと今でもあるみたいです、
いいですね、はい、その辺前通りまして、
はい、
でこの辺でまた一軸を
あ、確かになんか一軸ありそうやん、ここら辺、
うん、この辺水系あるんですよね、こういうの水があるようにね。
そうですね、
一軸って必ず水がないとね。
そうそう、水があって、あと日当たりが良くないとダメなんですね、
そうですね、
一軸っていうの
は
ね。
もう水が大事です、これは、
うん、あ、水ね、
はい、うん、こういうの水と関係ありますね、
うん、
一軸があって、はい、この近くに墓石センターというね、
あ、
まあ、お墓を売ってあるところがありましたかね。
は
あ、これルート2と分かれるんですけど、墓石センター前を左に折れて、
はいはいはい、
ここでルート2から分かれて、また、あ、いわゆる田舎道入ります。
ああ、なるほどなるほど、はい、はいはいはいはい、
大変やね、見ながらと選んでくれて
ます。だから今宮東まで行かないんですね。
東まで行ってないと思います。今宮から東の間のところをですね、
あ、どっちやろな、なんか2つね、
左行ってますわ。
ここやな、わかったわかった、ここですわ、
あ、はあ、
ここですわ、
あ、それそれそれ、
これですわ、
それですわ、左行ってですね、
ここに墓屋さんがあった、
墓石センターっていうのがあったんですよね。
なるほどなるほど、
ちょっとで旧道入りました。
ああ、これまたええ道やな、これ。
そうですね、
出雲大社こちらみたいな、
あ、
看板が尾道教会って書いてますね。
これはちょっと抜けてましたね、はい、見てませんね、
はいはいはい、
で旧道入って、
はいはい、
で田んぼの中に入りました。いきなり田んぼと書いてますけど、今家が建ってますね。
今家ですね、
かなり家建ちました ね、これいきなり田んぼやったんです、入ったところは。
そうなんですか、
びっくりしてね、あの旧2号線、旧茶屋2号線分かれた途端に田んぼに、
はい、あ、今は結構家が
で、ちょうどまあ9月でしたから借り入れになってましてね、田んぼの、
うん、
これこの家なかったと思いますよ。
あ、そうですか。
田んぼの中に、うん、稲木っていうんですか、稲を干す、
うん、
装置があって、そこに、刈り取ったばかりの稲がいっぱい並んでましたね。
あ、
うまい、これはなんていうんですか、あの米が取れるんやなと思いましたね。
なんかこんなとことか、これ宅地になってますよね。これ造成したっぽいですよね。
これ全部宅地ですわ、
ね、もともと
田んぼですよ。
田んぼがあったんでしょうね、おそらくね。
弱な感じだったけど、ちょっと、まあ、またシティっぽくなってきましたね。
そうですね、うん、
でそれで、16時47分にですね、
はい、
知らんてる間に福山市入ってたんです。
あ、
電柱の看板を見たら福山市の名前が出てまして、どこで越えたか分か
った。どこやろ、なんかすごい、あの、うん、歴史のあるいい 通りですね、ここの旧街道は。
これいいですよ、これ、ね、この辺いいですよ。
なかなかいい感じで、うん、ちょっと歩いてみたいですね。
いいですね、ここ電柱巻き広告、ね。
まあ、ちょっとあの歩道がないんでね、まあ、ちょっと怖いかなと。まあ、けど、そんなにけど、ここは車通らんでしょ、多分。
まあ、飛ばす人もないと思います
。飛ばすのは2号線の方でしょ、多分。まあ、ここは大丈夫ですわ、
うんうん。
どこやろな、どこが尾道市と福山市の境やろな、ね、ちょっとこれ気になるな。
たまたまね、電柱のところにね、中田ホームさんというね、
はい、
まあ、まあ、多分あの建売り屋さんかなんかやと思うんですよ、うん、そういう広告があって、
はいはい、
それを写したらですね、福山と書いてました。
まだね、高須町のエリアなんで、はい、まだ尾道、まだ、
もうちょっと
やと思いますわ。
そうですね、
どこやろな、
はい、福山市の、まあ、通学園路っていうのが出てきますよ、もう一度行くと。だから福山に変わるんですよね、はいはい、
通学園路、
はい、
園路って何？
な、園というのはなん、どんな字、なんやろうね、これね、はいはい、なんでこんな字になって、修路か園路かなんか書いて、まあ、要は通学路があったんですよ。
通学路があったんですね。
で、16時47分に、はい、福山へ入ったと書いてます。
ああ、確かに、この辺り福山やな。
もう福山でしょ。
小島神社っていうのがあるんですけど、これも福山ですね。
あ、そうですか。
不問寺っていうお寺があって、
あ、
これは尾道市です。ということは、この小島神社と不問寺の、
うんうんうん、間ぐらい。
この道やな。
その辺のところの電柱に僕で気づいたんですよ、
ね。横地遊園地。
ああ、遊園地で。
まあ、これ公園やと思いますけど。
これ遊園とこのことかもわからんね。
ああ、けどこれはまだあれですよ。尾道ですよ。
そうですか。
横地遊園は。
違いますね。
高須町になってますから。
はいはいはい、
ああ、ここね。
はい。
はいはい。わかったわかった。多分。
その辺で入って。
ここやな。
で、それ入った途端にね。
はい。
これ福山のね、
はいはい、
まあ、ナンバーまで控えてますけど7577
ナンバー控えてるんですか。
ナンバーでよう控えてますね、
はい、ここですわ、文雄君、多分。
あ、そうですか。
これが境ですわ。
あ、
こっちがあの尾道。
そうですか。
で、この田んぼのだから多分この青いこのゴミステーションはこれ尾道ですね。
カラスよけですね。
これ多分尾道。
あ、なるほど。
ちょっと分かんないですけど、どっかに多分これ尾道って書いてるはずですね。
あ、
これまだ高須ですね。これ でこのゴミステーションの横のこれこれ、
まあ、どうでもいいことやけど、
ここより向こうが福山。
あ、
ここより向こうが福山。
それがね、あの16時47分46秒です、
はい、16時47分ね
46秒、まあ、どうでもいい数字ですけど、
16時47秒、
まあ、そう46 7分です。
もう秒はいらないです、
ね、16時47分に福山へ入った。
あ、福山へ入ったんですね、はい、多分ここにおったんでしょうね。
でそこのところで福山のナンバーのトラックがですね、
は
い、福山なんとか数とかなんとか控えてませんけども、
はいはいはい、
アートとか福山7577だというトラックがあったんですよね、
はいはいはい、
トラックがわざわざと車を止めてくれまして、
はい、
ああ、ここは歩いてるんですか言ってね、運転手さんがね、
はい、
我々に声かけてくれました、
はい
はい、まあ、
知り合いの方ですか。
いや、知り合いじゃない、聴取者なんですよ。
ああ、なるほどね、うん、はいはいはい、
俺も大阪にいたことがにゃーって言ってはりました、ね、
あ、そうですか、
うん、言ってはりました、まあ、あの大阪の縁のある人 でたまたま我々の番組を聞いてくれた人がひょっとしたら出会うかもしれんって言って、なんとなしに聞き終わってくれてはったんでしょうね。 あいつらいるだろうなってことになったんちゃいますか、
はいはいはいはい、
まあ、そんな嬉しい
高西川尻ってとこですね。
ああ、もう福山に入ってます。
福山ですか。いや、わかんないです。福山とは書いてないですね。
あ、まあ、多分福山だと思います、ね、
川尻、まあ、川の端っこってことかな。
あ、
この辺りはもう福山です、
ま、ぼちぼち川ですね。
そうですね、はいはいはいはい、
で福山へ入りまして、
はい、
その藤井川です。
あ、藤井川ね。
今その川西も藤井川のことだと思いますけど、はいはい、藤井川へ入って、
はい、
16時53分10秒、これも10秒はどうでもいいんですけども、
はいはいはい、
16時53分に藤井川の真田町というところで、まあ、この辺にしようかと、
はいはい、はい、
いうことになって、
はい、
終了しました。
これが真田橋です、
はいはい、
ちなみにあの国道2号線の
ちょっと上流
の橋はですね、はい、新川橋っていう、
はいはいはい、
あの真実の真に川で、新川橋、
はいはい、
でその上流、まあ、北川ですね、で文雄君たちがいる橋が、
はい、
真田橋、
真実の田んぼとか、
ね、真田橋、
はい、なるほどね、
っていうこと、ちょっとややこしいですね、新川と真田っていうので、
ね、で、はい、川が藤井川という、
藤井川
ですね。
あ、
でこれで、
はい、
3万1606歩やったんです僕は。
あ、はいはいはい、この9月24日の歩きはですね、はい、
でディレクターさんが3万441歩でしたね。
お、
まあ、いつも彼の方がちょっと少なくなるんですけどね。
こんな場所です。
これです。
ちなみに、
はい、
真田橋は、
はい、ほんで歩道がわざわざねついてるんですよ、はい、橋が、まあ、
下流の方に歩道があって、
はい、
上流の方に、まあ、車道があって、
これやっぱりつけてもらわんと困りますよね。
これは困ります ね、
うん、まあ、ちゃんとつけてくれてましたよ、はい、よかったですけど、
ね、ちなみにあの車道の方の欄干 段は、
まあ、低いやつやね、
まあ、低いやつなんで、これ多分この藤井側も相当な、そうですね、その可能性はもう十分にありますね、う
ん、まあ、そのなんか考え方は僕ええと思いますわ、はい、でそれで近くに福山市の消防団の、
はい、
高西分団というのがあって、その倉庫もあります。
ああ、なるほど、はい、なるほど。それはあのまだあの川越えないとこ、
ね、越えないとこですね、
越えないとこね、はい
はい、
ここら辺やな多分な、
はい、うん、でタクシーさんに来てもらって、
はい、
これ中央交通さんという、なんで中央言うか知りませんけども、タクシー33の4に、
それはなんで中央言うか知らんと、それは誰も知らんやろ、
まあまあそんな、
中央タクシーさんにね、ん来ていただいて、
はい、
はい、で、はい、
でそれでまあこれ新川橋を渡ってですね、はい、小野市まで行ったんかな、もっぺんね。
ああ、なるほどね、はい、え、新川橋を渡ったやな、
新川橋、
あの真田橋じゃなくて、
真田橋はなかったです、
新川橋、あ、ということは、まあ、2号線まで行った、だ、まあ、タクシーやから2号線まで行って、
うん、
でこの新川橋渡って、
ええ、
で、まあ、どっかの駅に行ったんかな、
ええ、多分小野道やと思うわ、
尾道は逆やな、
逆ですか、
あの新川橋渡ったらあかんな、
あかん、ほんなら新川橋どうしたん
か、いや、だから新川橋の東ずつめまで行って、
川の包みを
で、そこから右折して、
ええ、
2号線で多分尾道まで行ったんちゃいますかね、
そうでしょうね、
はいはい、うん、
でこれが終わったのが、まあ、今先ほど言いましたように、
はい、
16時53分やって、で尾道の駅へ着いたのがですね、はい、17時頃でしたかね、
あ、
その間も休憩も含めてそれぐらいで尾道まで着いて、で尾道の駅前の神社型の公衆電話のボックスがあったんですよね、
はいはいはいはい、
面白いですね、尾道の駅前の公衆電話、
うん、
ある駅ではタコの公衆電話あったりしましたけど、ね、
あ、ありま、三原やったかな、
三原ちゃんは
どこか忘れました
け
ど、
タコ名物のね、ここはね、神社タイプのね、公衆電話のボックスがあって、
はいはい、
でそれで、うん、まあ、尾道ですから山が迫ってまして、山の上にお城があったり、ホステクリソのお城があったりしまして、
うん、
そこから、まあ、JR に乗せてもうて、まあ、はい、どっかの駅で新幹線に乗り換えて、
うん、
で新幹線に乗り換えて、まあ、大阪まで、新大阪まで入ってきたという、
あ、なるほど、
そういう手順でしたね、
わかりました、
はい
はい、
やっとこれ、
いや
3回目にして1日が
3週でできましたね、
そうやっと終わりましたね、
ようやくね、
まあ、いろんな人に会ったり、いろんな事象を見たり、
そうですね、
絶対歴史には残らんような、
うん、
ね、小さい歴史みたいなものを困らなく、まあ、見ながらやってまいりましたですね、
はいはいはいはい、
まあ、こういう旅も面白いですよね、
面白いですね、
もう僕もまあこういう年になりましたから、もう二度とこんな長い旅はできへんと思いますけど、
そうですね、
こうやって、まあ、Google さんのお世話になったり、てっぺいのまあ、ね、技術で発見してもらったりしますと、
うん、
なんか知らんけどこう、ね、独特の重みみたいな感じですね、
そうですね、はい、やっぱりこの28年間でいろんな変化もあるけど、はい、変わってないものもあるっていうのが ね、ちょっと本当びっくりでした、
びっくりでしたね、
はい、やっぱそういうところを大事にしたいです ね僕らも ね
連綿と続くというのかね、はい、まあ、それなんでかっていうこともあるでしょうけども、
そうですね、
まあ、そこには物言わぬ庶民がですね、
そうですね、
もう黙々とこう健全な生活を営んどるんですよ
そういうことです、もう忖度も何もなしでね、
忖度もなしに政治家の方とかそんな偉いさんはちゃんと見てもらわなき
ゃ、ね、そういうことですよね、
それがあるからあなたたちがあるんやって言いたいんですよね、
はい、
まあ、いらんことをしたこと言いましたよ、はい、そんな感じがしました、
ということは次回は、
はい、
またこの藤井川にかかる真田橋から、スタートするということですね、
はい、ノートで言いますと20番目になりますね、
あ、次回はね、
これ多分これ
今回19ですか、
19、18がなかったね、飛ばしましたけど、
そうそう、
20番は多分発掘したら出てきましたんで、
わかりました、
話はできると
思います、じゃあ次はノート20ということで、
20ですね、はい、
了解でございました
、はい、以上でございました、
はい、本日の歩きは尾道市立中央図書館から藤井川にかかる真田橋まで、
そうですね、
でございました、
はい、
はい、それではまた文雄君、次回の、ノート20も、
そうですね、
楽しみにしてます
ので、はい、みんなで楽しみながらボラボラ歩きましょうね、
はい、今回は
変わって10月になるでしょうね、多分ね、
そうですね、
はい、
今回は1994年9月24日土曜日の歩きでございました、
はい、
当時のラジオ関係者の皆さんもお疲れさんでした、
はいはい、
あと視聴者の皆さんも、ね、
そうですね、
声かけていただいてありがとうございます、
いろいろなことを、まあ、話してくれはったり声かけてくれはったりしましてね、はい、皆さんのおかげでできたんですよね、
はい、あとよかったらラジオの方 YouTube の方も動画見ていただいたら、はい、ストリートビューの映像で楽しめると思います、
はいはい、こういう楽しみ方があるんです、
そうですね、